私たち一人一人の人生が実りある堅実な生き方となるためには、どのようなことに心を留めていけばよろしいのでしょうか。お金や地位や名声を求めて、一時はそれらのものを手にしたとしましても、やがては全てを失って寂しくこの世を去っていく人々があります。また学問や芸術のようなこの世の世俗的な価値を超えた目標を持って活動しているように見える人々でも、意外にお金や地位や名声に執着することがあるようです。お金や地位や名声は過ぎ去っていくものですから、それらを追求していくときに、私たちの人生は歪んだ形になり、また中身のない虚しいものになっていくことでしょう。一時的には華やかでも、全体として見れば歪んだ虚しい人生を生きる人々が実際には少なくありません。そしてそのような生き方が当然のように思われている社会や文化というのは軽薄で不安定なものであります。今日の世界にお金が全てといういわゆる拝金主義的な空気があることは否定しがたい事実ですが、そのような空気の中で私たち一人一人の生き方も歪んだもの、虚しいものになっているということはないでしょうか。私たち一人一人の人生は永遠なるものを求めていくときに実りのある堅実なものとなります。永遠なるものを求めるときに、私たちの魂が永遠なるものを映し出して、また私たちの地上の人生が永遠なるものに従って形作られるからです。聖書は永遠なるものを求めて生きるようにと私たちを教えています。コリントの信徒への手紙2の4章の17節と18節には次のような教えがあります。新約聖書の329ページです。コリントの信徒への手紙2の4章の17節と18節。新約聖書の329ページのところです。そこをお読みしています。コリントの信徒への手紙2、4章の17節と18節。私たちの一時の軽い観難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。永遠に存続する見えないものとは何でしょうか。それは言うまでもなく、キリストによる永遠の命であります。聖書は私たちに人生の目標として、終わりの日における永遠の命を目指して生きるようにと教えているのです。テサロニケの信徒への手紙の方に戻りますが、テサロニケの信徒手紙1の4章13節以下におきまして、使徒パウロはクリスチャンが終わりの日に永遠の命を持って復活するのであるから、終わりの日に備えて生活すべきであるということを丁寧に教えています。すなわち終わりの日にキリストが再びこの世に来られて最後の審判をなさるのだから、その時に備えてキリストを信じてキリストに従う生き方をしようと教えているのです。 とりわけ五章の一節から八節におきましては、終わりの日に備えをするクリスチャンと終わりの日に備えないこの世の人々の姿がいろいろな例えを用いて対照的に描かれています。この世の人々にとって終わりの日は予期しない大きな災いですが、クリスチャンにとっては終わりの日は永遠の命の体に復活する救いの完成の時なのです。そしてパウロは本日の箇所の前の8節のところで、しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸厚としてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょうと記しています。この世の人々のように歩まないで、クリスチャンとしての信仰と愛と希望を身につけて終わりの日に備えるようにということを教えているのです。そしてそれに続く今日の箇所では、クリスチャンが希望を持って終わりの日に備えることができる根拠は何かということを説明しています。まず最初の9節には、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのですとあります。パウロはテサロニケ教会の信徒たちに、終わりの日の最後の審判に備えて敬虔な生活をするようにと勧めます。しかし救いの根拠を人間の側の行いに置くことはしません。すなわち、あなた方が良い行いを積み重ねていれば終わりの日に救われるでしょうとは言わないのです。むしろ共に神様の恵み深い救いの選びに預かった者として、神は私たちを私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのですと記しています。これはとても大切なことです。もし私たちがこの世で生きているときに、救いは行いではなくて信仰のみによって与えられるというのであったとしても、世の終わりの最後の審判においては自分の行いの功績によって救われるというのであれば、信仰による救いはなきに等しいものになってしまうからです。私たちの救いの根拠はこの世においても、また来たるべき世においても、現在においても終わりの日においても、クリスチャンを救いに預からせるように定められた慈しみ深い神様のご意志にあるのです。私たちの主イエス・キリストの救いに預からせるように定められたというのは、ギリシャ語の原典を文字通りに翻訳しますと、私たちの主イエス・キリストの救いを得ることへと定められたとなります。単に救いへと定められたというのではなく、救いを得ることへと定められたとなっている点に注意したいと思います。神様が私たち一人一人を選んでおられるということは、選ばれた人が何をしてもしなくても機械的に天国に行けるのだという運命のようなものではありません。私たちの日本キリスト教会の信仰の告白におきましても、神に選ばれてこの救いの御業を信じる人は皆 キリストにあって義と認められ、功績なしに罪を許され、神の子とされます。また、父と子と共に崇められ礼拝される聖霊は、信じる人を聖化し、御心を行わせてくださいますと告白されています。神様の選びを受けた人には、キリストの救いの御業を信じるという主体的な信仰が起こります。そして、その信仰によってキリストの救いを受け取り、神様の前に義と正しいものと認められるのであります。そして、義とされた人は清められて聖化され、神様の御心を行う人へと変えられていくのです。ですから、神様の選びを受けていることこそが、クリスチャンとしての聖なる行いをすることのできる根拠なのです。このテサロニケの信徒手紙1の4章の3節に、実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとありますように、クリスチャンが聖なるものとされるのは、ただ恵み深い神様のご意志によります。終わりの日の最後の審判に備えて、敬虔な慎み深い良い生活をすることができるとすれば、それは神様に選ばれて救いを得ることへと定められているからに他なりません。そのように選んでくださった神様の恵み深いご意志以外に、私たちの救いの根拠というものはないのです。神様に選ばれたからこそ信仰を与えられ、義とされ、清められ聖化されて、終わりの日に向かって備えることができるのです。ですから私たちは終わりの日に向かって備えをしていかなければなりませんが、それによって人間の側の神の律法を守る行いによって救われるかのような律法主義に陥ることのないように注意したいものであります。パウロのように、私たちを選んでくださった恵み深い神様のご意志こそが私たちの救いの根拠であるということを忘れないようにしたいと思います。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたからこそ、私たちは終わりの日に備えて生きることができるのであります。このようにパウロは9節のところで神様の選びということの大切さを述べた後、次の10節ではイエス・キリストの救いの御業を強調しています。すなわち、旧説の私たちの主イエス・キリストによる救いというのは何かということを説明しているのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。とあります。で、この実説はキリストの救いとは何かということが凝縮して述べられている箇所です。主は私たちのために死なれましたがというのは、キリストが私たちに代わって十字架上で死んでくださったこと、すなわち贖罪の死を意味しています。このことをさらに詳しく記した聖書の箇所を一箇所読んでみましょう。ローマの信徒の手紙の3章の 23節から25節のところです。新約聖書の277ページです。ローマの信徒の手紙の3章の23節から25節まで、新約聖書277ページの下の段の初めのところです。ローマの信徒の手紙の3章の23節から25節をお読みします。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためですとあります。キリストが私たちのために死んでくださったということは、私たちが受けるべき罰を受けて私たちの罪をあがなう贖罪の死を成し遂げてくださったということに他なりません。その贖罪の技を信じて受け入れる人は神の恵みにより無償で義とされるというのであります。本日のテサロニケの信徒の手紙1の5章10節の方に戻りますと、私たちが目覚めていても眠っていてもというのは、私たちがこの世に生きていても、あるいはこの生涯を終えて死んでもということでしょう。5章の6節のところでは、眠っている人と目覚めている人の例えが信仰的道徳的な意味で眠っている人と目覚めている人という意味で用いられています。しかし実節の目覚めていても眠っていてもということの主語は私たち、つまりパウロとテサロニケ教会の信徒たちのことですから、信仰的道徳的な意味で眠っていても目覚めていてもというそういう意味ではありません。そうだとしますと、これまでパウロが述べてきたことと矛盾することになってしまいます。ですからこの実節の眠っていてもというのは、少し前の4章の14節と15節で地上の体が死ぬということを遠極的に表現をして眠ると言っていたところとつながっていると解釈しなければなりません。パウロはこの手紙の4章の14節でイエス・キリストを信じて死んだ人たちを神様がイエスと一緒に導き出してくださいますと記しています。イエスと一緒に導き出してくださいますというのは、イエス・キリストと同じような永遠の命の体を与えられるということです。また4章の17節では、この世に生きたまま終わりの日を迎えるならば、そのまま永遠の命の体へと変えられて、私たちはいつまでも主と共にいることになりますと記されています。そして5章の10節のところでパウロは、キリストの十字架と復活を信じる人はこの世で生きていても死んでいても、いずれにしても主と共に生きるようになると教えているのです。すなわちキリストの十字架による贖罪、罪の贖いということを信じる人は、またキリストの復活によって新しく再生されるということも信じる人なのです。ローマの信徒の手紙の6章の4節と5節では、 パウロは次のように記しています。新約聖書の281ページの上の段のところです。281ページの上の段のローマの信徒の手紙6章の4節と5節をお読みします。281ページの上の段です。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょうとあります。キリストの死によって贖罪の恵みを受けた人は、キリストの復活によって再生の恵みをも受けます。そしてこの世にあって日々新しく生きることができ、終わりの日によって始まる来たるべき世においては、キリストと共に永遠に生きる人となるのです。これは何よりも大きな慰めと励ましです。信仰によってキリストと一体となるならば、永遠の命の恵みが確実に私たちと共にあるからです。そこでパウロは最後に11節のところで、ですからあなた方は現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に心がけなさいと勧めています。お互いの向上に心がけなさいと翻訳されている箇所は、ギリシャ語の原典の文字通りに翻訳しますと、お互いを立て上げ合いなさいということになります。すなわちここでは家を立て上げるという意味のギリシャ語のオイコドメオという動詞が用いられています。この動詞は教会を立て上げるという場合にも用いられる言葉です。例えばコリントの信徒の手紙1の14章の4節のところで、パウロは予言という理解することのできる言葉によって神様の御心を語る者が教会を作り上げますと記しています。第一コリントの14章の4節です。この作り上げますと翻訳されている言葉が本日の箇所の向上に心がけると翻訳されているのと同じ言葉です。日本語の聖書だけ読むと全く別の言葉ですが、ギリシャ語の原典では同じオイコドメオという言葉になっています。そしてこの言葉は今日の聖書の箇所のようにクリスチャンの人格を立て上げるという場合にも用いられます。例えばコリントの信徒の手紙1の8章の1節のところで、パウロが知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるという、この作り上げるというのも同じオイコドメオという言葉なのです。第一コリントの8章1節のところです。で、このように考えていきますと、聖書の教えでは教会という共同体を形成することとクリスチャンの人格を形成するということは神様の同じ一つの技の両面であるということがわかります。教会という共同体を形成するために信徒の方一人一人は自分の生活を神様に捧げます。そして神様に自分の生活を捧げることによって一人一人の人格が 自己中心のあり方から神中心のあり方へと変えられていくのであります。そのようにして神中心の人格が形成され、神中心の人格は自分だけでなく隣人をも隣人をも愛することのできる人格になります。つまり神様がキリストにおいでなさる一つの技、一つの働きの結果、キリストの教会が形成されると同時にクリスチャンの人格も形成されるということであります。神様の技に自分を委ねて下げることによって、なるキリストの体である教会が形成されて、また永遠の命を宿したクリスチャンの人格が形成されるということです。この世の移りゆくものに振り回されがちな私たちが、このような永遠の命の恵みと結ばれているということは、なんと素晴らしいことでしょうか。キリストの体である教会の一つの部分として、クリスチャンの人格が形成されるということこそ、本当の意味のクリスチャンの人格の向上ということなのです。信仰に基づいて教会を形作っていくために、奉仕していくところに、またクリスチャンとしての人格の向上も生まれます。今日私たちは2021年の最後の主の日の礼拝をこうして共に捧げていますけれども、今年度共に神様に礼拝を捧げることによって、この信仰の共同体である指揮した伝道書をそれぞれの仕方で形作ってこれたことを感謝したいと思います。そして共に礼拝を捧げることによって、それぞれの方の人格も神中心、キリスト中心、そして隣人を愛する人格へと一日一日整えられてきたということをまた感謝したいと思います。私たちはこの神様の恵みを覚えながら、また次の年もキリストの救いを得ることへと定められたこの恵みを信じて、信仰の共同体を形作り、それぞれの人格の向上が与えられていくということを信じて進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち罪深い者たち、罪深い一人一人をキリストの救いを得ることへと定めてくださって、そして信仰を与え、祈祷し、聖化し、終わりの日に備えた生き方をすることができるようにしてくださることを感謝いたします。そしてそのような信仰の共同体の中で、私たちが共に神様を礼拝して歩むときに、また神様は私たち一人一人の人格を新たにしてくださり、形作ってくださり、向上させてくださることを感謝いたします。神様、どうかそのような神様の恵みに 感謝し、また新しい年を神様の恵みの技に私たちを捧げ委ねて歩むことができますようにお見せください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。